説教、朽ちないものを着る石橋秀夫牧師です。
本日は越谷教会の125周年記念礼拝であり、また同時に永眠者記念礼拝として行いますが、越谷教会の歴史を担ってくださった方々、召された方々の関係者の皆様に、このように集まって、この礼拝にお集まりくださって、共に礼拝を捧げますことを大変嬉しく思います。私の愛する兄弟姉妹、天に召された兄弟姉妹、その兄弟姉妹がその信仰を持って生き抜いた、その信仰を、その確信を今、御言葉を持ってともに、学んでいきたいと思います。おびただしい商人の群れに囲まれている、ヘブライ書12章の一節の言葉であります。主イエスの十字架と復活、そのことが本当の救いであり、私たちを生かす力である、希望である、慰めである、そのことがおびただしい商人たちの、商人の群れによって囲まれている。おびただしい商人の群れに囲まれて、私たちは、その真実に目を向けることが許されるということでありますが、越谷教会125周年、本当にたくさんの、信仰の先輩たちが与えられて、越谷教会の歴史を担ってくださいました。ここにお写真が、飾られてありますけれども、この方々を見つめながら、この私たちの信仰の先輩たちが信じて確信して、その信仰を持って生き抜かれた、本当に私の越谷教会においてもたくさんの商人たちに囲まれている、そして私たちは同じ信仰を持って今生き、越谷教会の歴史を担うものとされている、そのことの幸いを心に留めたいのであります。東日本大震災が起こりました。あの直後に神の存在が問われました。大変有名な写真家の藤原新也さんは、2011年4月11日のアエラにおいて、あの凄まじい津波の破壊、その生々しい写真を掲載しながら言葉を据えておりました。全土消滅、昭和消滅、神様消滅、消滅、独立独歩という言葉が添えられ、その地獄図の中で、人間の歴史の中で築かれた神の存在を今疑うと記し、そして神という存在はなかった、ただそれだけの話だ、このように結論付けているわけであります。あのような大災害が起こりますと、神の存在が問われます。しかし日本基督教団は被災者支援を続けて、おりますが、6000名のボランティアを今まで派遣してまいりました。そして私もしばしば被災地に行って耳にするのは、被災地の方々が語られる言葉は神を問う言葉ではない、神を問う言葉ではなくて、むしろ自らを問う言葉、そのことを多く耳にするわけであります。今まで支えであったものが一瞬にして奪われてしまう、今まで自分たちの中心であり、自分たちの家の歴史を重ね大事にしてきたものが一瞬にして失われていく、そういう中で自分たちの人生を支えるものは一体 何であるか、そのことが、そのことを問う言葉を多く聞いてきたわけであります。またボランティアに参加したたくさんの青年たちと話をしながら、その青年たちはその悲惨を見つめながら、神を問うということよりむしろ自分自身の生き方を問い、そしてまた自分の生き方を変えていく、そういう青年たちとたくさん出会ったのであります。そして祈りを知らなかった青年たちが、祈りを持って始め祈りを持って終わる日本キリスト教団のボランティアに参加することによって、祈りを知り教会に行ってみようという思いが起こり、また私が知っているところで5名の者たちが東京神学大学に牧師のなるために入り、また同志社大学の神学部に行ったりしたのであります。あのような出来事が起こりますと、人間を支える確かなものは何か、そのことを問わずにはおれなくなるわけであります。またそれは私たちは年を取り老いていくわけであります。私たちの人生の先にあるものは極めて不安定なものであります。今まで確かだと思っていたものが力にならない、死に向かって歩む人生の中で自分を支えとなってきたものがだんだんだんだん支えにならなくなる、自分の力も衰えていく、極めて不安定な人生へと私は向かっていかなければならない、そういう私の歩み、死を前にはどうすることもできない私の歩みを思うわけであります。そのような私に今日の御言葉は、その救い、希望、力が示されてくるわけであります。今日の御言葉によって示されてくるわけであります。50節からの御言葉を学びますが、その前の聖書の箇所に目を向けていただきたいと思います。42節から43節の2つの御言葉であります。上の段、死者の復活もこれと同じです。巻かれる時は朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれる時は卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれる時は弱いものでも力強いものに復活するのです、とこのように記されてくるわけであります。巻かれる時というこの言葉に注目させられるわけであります。ただしは死んだらおしまいだと思うわけであります。それでおしまい、聖書はそうではない。巻かれる時、死を超えて新しい世界がそこにあることが示されるわけであります。この巻かれる時ということに注目させられてしまいます、させられるのであります。 死ということが次の世界への巻かれる時となる、次につながる世界があるとパウロはこの42節で教えているわけであります。死んだらおしまいではない、しかも朽ちる時、朽ちるものとなる、死んでいく、自分の弱さを思い知って死んでいく、神の前に自分の卑しさを知って死んでいく、しかしその時、それは巻かれる時だ、新しい世界に巻かれる時だ、そして輝かしい復活、新しい命の体、霊の体が 与えられて復活する、このように44節を合わせて見つめながら教えられてくるわけであります。朽ちるものが、卑しいものが、弱いものが、その死において巻かれて輝かしいものに復活する、キリスト教信仰の核心が示されてくるわけであります。今日の御言葉を50節を見ていただきたいと思いますが、兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血とは神の国を受け継ぐことができず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。このように示されてくるわけであります。肉と血とは神の国を受け継ぐことはできない。肉と血という言葉があります。私たち人間は肉の塊ではありません。言うまでもないことであります。血ということで示されることは、命がある、心がある、魂がある、そのことを示されてくるわけであります。あるキリスト教の葬儀で弔辞が読まれました。非常に感動的な、弔辞でありました。今まさに魂が天国に向かって昇っていっていますと、非常にその葬儀に出席した者たちのこう心を動かすような、感動的な弔辞が述べられたわけであります。死んでしまった、しかし魂は天国へと、神の世界へと昇っている、私非常に興味深いお話となるわけでありますが、このことは聖書的ではありません。魂もこの肉なる存在すべて朽ち果てる存在、体に対して魂が特に優れていて、それが天に昇るというふうには記されていないのであります。体も魂も心も私たちの存在は朽ち果てていく存在であります。すべてが朽ち果ててしまうそのところに神様が働いて、新しい世界に導いてくださる、その確信が語られていくわけであります。次のところを見ていただきますと、51節で、私はあなた方に神秘を告げます。私は皆眠りにつくわけではありません。私は皆今とは異なる状態に変えられます。私が死ぬということを眠ると表現しています。死んでしまう、それでおしまいではなくて眠っている。しかし朽ち果ててもうそれでおしまいというのではなくて、全く想像もできない新しい体に、状態に変えられていくと教えられていくわけであります。53節を見ていただきますと、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのですと、死への勝利の歌が語られていくわけであります。死なないものを着る、朽ちるものが朽ちないものを着る、一瞬にしてそのように変えられる時があると教えられていくわけであります。新しい状態、新しい体が与えられる。使徒信条は私たちは告白いたします。罪の許し、体のよみがえり、 常しえの命を信ずと毎週の礼拝で告白されていくわけであります。新しい体が与えられて、新しい神様の世界、復活の世界に導かれる一瞬のうちにとパウロは、実際にそのようなことが起こるという、そのような状態、そのようなことが起こるというよりも、絵を描くように私たちに教えてまいります。53節、52節であります。先ほど52節を見ていただきたいと思いますが、最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は復活して、朽ちないものとされ、私たちは変えられます。まあ、実際にこのようにラッパが鳴るかどうか分かりませんが、このラッパの響きによって神様がそのところで力強く働かれる、人間が朽ち果ててしまっていると思えるそのところで神様が介入されて、瞬く間に新しい体に変えてくださる。死者は復活して朽ちないものに変えられる。このようにパウロは語ってくるわけであります。来月はもうクリスマスになります。クリスマスでなくても一年中私が聴いている音楽があります。ヘンデルのメサイアであります。この曲は3部からなっています。第1部が降誕、第2部が受難、第3部が復活と永遠というところでありますが、この52節の言葉は高らかに歌われます。メサイアの中でベースのアリアで歌われる曲、私が大好きな曲であります。 The Trumpet Shall Sound というこの本当に力強くこうラッパが響き渡り、非常に力強い、曲でありますが、この52節をヘンデルが歌ったものであります。パウロは絵を描くようにその状況を私たちに見せてくれます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられますとパウロは力を込めてその確信を私たちに語ってくれているわけであります。そしてこの復活の勝利、それはイエス様が十字架に殺されて墓に納められた、イエス様ご自身が朽ちるところ、そこに身を横たえて人間のもろさ、弱さを一身に引き受けて墓に納められた、主イエスが死んで墓に納められた、この朽ち果ててしまう墓の中から主イエスは復活されたのであります。主イエスは罪と死に勝利されました。その勝利が示されます。55節のところを見ていただきますと、この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死すべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。イエス様の勝利が歌われます。主は十字架で死んでよみがえることによって死に勝利された、罪に勝利された。この勝利の主に死を切る、朽ちないものを切るということは、この勝利のイエス様に包まれるということであります。 この世の人生が終わります。それでおしまいではない。この復活の世界にまかれてイエス様の復活を着るものとなる、イエス様の勝利に預かるものとなる、そのことの喜びがパウロのこの言葉に示されているわけであります。私たちの主イエス・キリストによって私たちの勝利を賜る神に感謝しよう、パウロは語ります。老いて朽ちていく先は不安定な世界ではありません。私たちの愛する者が信じて召されて導かれる世界は不安定な世界ではありません。その信じる信仰によって復活の勝利のイエス様を着るものとなり、そのうちに包まれるものとなり、人生の勝利者として栄光の神様の使いに招き入れられる、永遠の命をいただいてそこに招き入れられる、その信仰の確信が今朝御言葉によって示されるわけであります。イエス様の十字架と復活によって救われて、それを信じて弱っていく朽ちていく、そのところで強い確信を持って大きな希望を持って神の世界に導かれている、この先輩たちの信仰に私たちは目を向けたいのであります。私たちの主イエス・キリストによって私たちの勝利を賜る神に感謝しよう。私たちの主イエス・キリストによって私たちの勝利を賜る神に感謝しよう、とのパウロの言葉を越谷教会の英明者たち信仰の先輩とともにアーメン、その通りですと受け止めるものでありたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、越谷教会創立125周年記念の日を迎えることができました。私の125年の歴史を担ってくださった信仰の先輩たちのことを思い、その関係者の方々とともにこのように礼拝を捧げることが許され感謝いたします。私の愛する信仰の先輩たちは強い信仰と確信を持って生き抜くことができました。その先にあるのは不安定な世界ではなくて、滅びの世界ではなくて、朽ち果てる世界ではなくて、神様の勝利の世界、死に勝利する世界、栄光の神の世界、そこに導かれていきます。どうぞこの信仰の先輩たちがその確信の中で生きた信仰に私たちも心を向けることができますように導いてください。ここに集ってきたお一人お一人の上にイエス様の十字架の復活の主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。